ます。私は原和成と申します。今日は神様を恐れ敬うというテーマでお話をしたいと思います。よろしくお願いします。今日礼拝に参加してくださっている皆さんはクリスチャンの方もいればそうでない方もいらっしゃると思います。皆さんは初めて礼拝やクリスチャンの交わりに参加した時に感じた印象があると思います。それはどんなものだったでしょうか。もしかしたら今日が初めての方もいらっしゃるかもしれません。私が初めてクリスチャンに会ったのは2001年の夏でした。当時札幌に住んでいましたので札幌テレビ塔の前に集まってそれからラーメンを食べに行くという集まりでした。おすすめされたラーメンの味はまあまあ。そのお店に2度目に行くことはありませんでした。いつの間にか閉店してました。しかしその後教会にはずっと通い続けることになりました。しかし私にとって教会の初めての印象はどうだったかというと、仲が良すぎて気持ち悪い。ごめんなさい。これは当時私は教会をとても警戒していたから持った印象だと思うんですけれども、当時の私にとって教会の人々の親密さは自分がそれまで築いてきた友達関係とはあまりに異なっていたものでした。でもそれを今思い返すとその感想は、教会としてはある意味光栄だなと思います。それは聖書に書いてある教会の姿がそこに現れていたからです。一つ聖句を読みたいと思います。使徒言行録の2章、使徒言行録2章の41節から42節をお読みします。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは人の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。アメン。この後にも教会の様子が書いてあるんですけれども、これは、最初の教会が始まった最初の描写ですね。ここに書いてあります。その日に3000人ほどが仲間に加わったって書いてあります。3000人の教会です。すごいですね。この教会全体の10倍いますね。この時代の教会はとにかく勢いがあって、とてつもないスピードで人数が増えて変化していきます。説教するたびに1000人単位で人が加えられていきました。イエスが復活して天に昇った後、残された弟子たちの集まりが大きく成長し始めるこの初代教会の姿です。この箇所に、この聖句の箇所に弟子たちの生活が描かれています。彼らは食べるものも分け合って、財産も生活も共にしていて、あまりに喜んでいたので、クリスチャンでないユダヤ教徒から見てもその愛し合う姿はとても魅力的に見えました。私たちはこの1世紀の教会のようでありたいと思っています。教会でたくさんのことを計画して行っています。毎日個人的に聖書を読む時間を持ちます。毎週日曜にはこうして礼拝をし、水曜にも集まっています。いろんな活動を計画します。連休にはお出かけの計画をしたりします。私たちのグループは5月5日には奥多摩でバーベキューを計画しています。羨ましいですか。楽しみです。互いにニーズを知って祈り合ったり、 LINE メッセージや スタンプを送って励まし合います。個人的にも兄弟とご飯を食べに行ったり、時々銭湯に行ったりします。忙しい生活ですけれども、でも私はそれをいやいやしているのではありません。とても楽しいです。仕事をやっている時よりもずっと大きな喜びを感じます。でもいつも楽しんでやっているつもりでも、時にどこかで自動運転的になって、心が伴っていないことがあるのに気づきます。この聖句で描かれている弟子の生活には、義務感や仕方なくやっている心は読み取れません。自発的で喜んでいなければ、これほど全ての人にインパクトのある集まりは実現できないと思います。その差は一体何なんだろうと疑問に思いました。で、そのギャップを埋めるのは簡単じゃないなと思います。で、その秘訣を考えていたときに、次の聖句が目に留まりました。使徒の4章の43節、続きですね。43節だけお読みします。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたんである。一部の人に恐れが生じたとは書いてありません。すべての人に恐れが生じたとあります。初代教会のクリスチャンたちは全員が神様を恐れる心で一致していました。この神様を恐れる人々、この集まりには特徴があります。今日はその特徴を2つをより深めて学んでいきたいと思います。神を恐れ敬う人の特徴、一つ目のポイントは、悔い改めに熱心であるということです。使徒の2章36節から39節をお読みしたいと思います。2章の36節から読みします。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神や主とし、またメシアとなさったんです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供たちも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなんです。アメン。イエスの弟子の中心人物であったペテロは、この場面で初めて大勢の前で説教します。旧約聖書の預言がイエスの十字架で実現されたこと、人々がイエスを十字架にかけて殺してしまったこと、そして悔い改めてバプテスマを受けることを人々に求めました。説教を聞いた人々は、旧約聖書でかつて書かれていたことがイエスによって実現したと理解したとき、彼らは心を打たれました。この3000人、悔い改めた一人一人がどんな人だったのかは聖句には書いてありません。だからさらっとしていて、大きな葛藤もなく悔い改めたかのように見えます。彼らにとって悔い改めるということはどういうことだったんでしょうか。彼らはユダヤ人の3000人の集まりです。ユダヤ人といっても幅広いですから、いろんな立場の人がいたことは間違いありません。律法学者やファリサイ派の人もいたかもしれません。彼らはイエスを殺すことを主導した人たちです。 これまでの自分の立場をひっくり返すことになる。ファリサイ派の大半がイエスとその仲間を迫害する人たちです。彼らから白い目で見られ仕事ができなくなる恐れもありました。中にはイエスが来るときは称賛して迎え入れたのに、イエスが裁判にかけられるときにはイエスを殺せと言った人たちもいたと思います。彼らはもう手のひらを返したように態度を変えることでクリスチャンたちからも受け入れられない可能性はあったんじゃないでしょうか。中には女性もいたと思います。彼女たちは家を捨ててついていくことに批判を浴びたんではないでしょうか。仕事もどうやって食べていったらいいのか当てはほとんどなかったんじゃないかと思います。そして加えてこの人たちが率いるイエス教団って書いてないですけども、彼らはとても危険な集団でした。元カリスマ教師である死刑囚のイエスの意思を継いでいこうとする新興宗教の集団です。それについていくということはもうユダヤ人社会から迫害される可能性が 200% でした。命を狙われるかもしれないです。はっきり言えるのはここで救われたユダヤ人にとっても悔い改めるのは簡単ではなかったということです。どうして彼らは悔い改めることができたんでしょうか。それは強い動機がないとできなかったはずです。この人たちはイエスには死んでからついていくことをしたんですね。この状況で信じることは非常に難しいことでした。この状況を見ると悔い改めて彼らについていく合理的な理由は一切ありません。でもこんなにも多くの人々が変わることができました、それは3000人いれば3000人の葛藤、戦い、ストーリーがあると思います。しかし彼らに共通した唯一の理由は神を恐れていたからではないでしょうか。復活の奇跡があり、イエスが本当は神から使わされた預言者だったんだ、救い主だったんだということが分かりました。旧約聖書を信じていた人々にとってその救い主の実現であったイエスを自ら殺してしまった、あるいは殺しに加担してしまった、この罪悪感は大きかったと思います。神様を恐れずにそれをやってしまいました。取り返しのつかないことをしてしまったという彼らの心の痛み、後悔、罪悪感、それは想像もできないほど大きなものだったと思います。ただへりくだる思いになりました。そして神様の前でその神様のことを心を伝えてくれている人たちの前でその罪を取り消すことはできない、でも私は今それでは何をできるのでしょうか。彼らはそういうへりくだる心が与えられました。それがこの時の砕かれた心です。私たちはどうでしょうか。私たちはたくさんの弱さがあって罪があります。それをよく分かっています。時には変わりたいのに変われないもどかしさ、苛立ち、罪悪感があります。でもここで救われた3000人のことを考えるとき私たちは励まされるんではないでしょうか。私たちは難しく感じる以上に彼らはバプテスマを受け悔い改めることはとても難しかったです。でも彼らのために許しが用意されていたように、同じように私たちも同じものを受けています。 兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか。彼らは言ったんですけれども、これは本当に謙虚な態度です。このセリフを言ったことってあるでしょうか。私も実際にはないなと思ったんですけど、これを言うというのは、実際に伝えるのは想像以上に難しいじゃないかなと思いました。特に男性にとってはプライドが邪魔をして惨めな気持ちになるかもしれません。それまで学んできた聖書の言葉や経験、それを捨てて、これまでの経験で人生の問題を解決してきた方法を捨てて変わりたいと願うあまり、その方法に対するこだわりを彼らは捨てることができました。私たちもそうするとき、神様を恐れ、自分の考えのこだわりを捨てるとき、初めて悔い改めることができます。神様を恐れていながら、同時に自分の考えにこだわることはできません。自分中心か神様中心か、どちらかしか選択することはできないです。今日私たちは自分中心の心を捨てるときに戦っている恐れはあるでしょうか。変われないでいる弱さはあるでしょうか。それぞれあると思います。もし今日自分を捨てることに対する恐れがあるなら、神様が唯一あなたの価値を決めることができる方であるということを受け入れて、励ましを感じてください。神様はあなたの作り主です。神様はあなたのことを与え高く尊いと思ってくださっています。神様があなたを救うために、何よりも誰よりも大切な一人子を犠牲にする計画を立て、それを実行してくださいました。すべてあなたを愛しているからです。ある兄弟のことをシェアしたいと思います。彼は、誰でもそうであるように、多くの素晴らしい賜物と多くの弱さがある男性です。彼は過去に大きな傷があって、とても繊細で傷つきやすいので、自分を守ろうとする本能が働いて、時に人とぶつかって人を傷つけたりしてしまうことがあります。そして彼の繊細な心は傷ついてしまうことも多くあります。しかし私が最近励まされているのは、彼がそれでも諦めないことです。彼にとって自分の傾向を理解し、自分の罪を認め、変わろうとすることは本当に大変なことです。それは深い傷に向き合うことだからです。実際弱さが見せられるたびに惨めな思いをし、失敗をしては悔しい思いをしています。それでも決心し、自分の慣れ親しんだやり方を少しずつ少しずつ捨てることに挑戦しています。どこまで変えられるか誰にも分かりません。いつまでかかるかも分かりません。でも彼が勇気を持って挑戦していることを私は誇りに思いますし、とても尊敬しています。彼は変えられていく姿に神様の働きを感じていますし、希望を見せてもらっています。諦めずに神様を恐れてへりくだっているところに、神様は働いてくださいます。神様を恐れ敬う人生の特徴の二つ目は、神の言葉に妥協をしないということです。聖句をお読みしたいと思います。使徒言行録の4章です。4章の、 読みしたいんですけども、これの4章の前の場面ですね、少し説明いたしますと、ペテロとヨハネという使徒の中心人物たちですね、彼らは生まれつき足の不自由な人を癒して、その不自由な足が不自由だった人はもう飛び跳ねることができるぐらい良くなりました。そのことが町中に広まって、ますます教会に人が集まるようになりました。で、その場面の4章の5節から7節をお読みしたいと思います。次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして使徒たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。アメン。ユダヤ人たちの権力者たちの大部分は何千人もの人々が教会に加わっているのを見て恐れました。そこでエルサレムの議会が開かれ、そこに人たちが呼ばれました。これは大祭司の一族を含むイエスが裁かれた時に開かれた同じ議会です。人たちはどんな気持ちだったでしょうか。きっとイエスの裁判が彼らの脳裏に浮かんだことと思います。イエスはここで裁かれ、ローマ総督の元へ連れて行かれました。人たちも同じような道をたどる可能性もありました。まず心に浮かぶのは多分恐怖じゃないでしょうか。この祭司たちは彼らに尋問します。お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのか。この質問はペテロをどう思わせたでしょうか。ペテロをもう恐怖に陥らせたでしょうか。違いますね。この質問はペテロの聖霊に油を注ぎました。逆効果です。彼は確信を持って、それはイエスの名によるものです、答えました。それはイエスの名というのはイエスの権威によるものですという意味です。何の権威によってしたのか、これはすごく大事な質問です。かつてイエスが捕らえられた時、人たちは自分たちが殺されるのを恐れてイエスを見捨てて逃げてしまいました。その時この弟子たちはユダヤ人権力者の権威を恐れていました。自分の命が危険にさらされることを恐れていました。そして今この時イエスと同じ場所に立ったこの時、ペテロはイエス、そして神様が権威を持っているということを告白しました。この人たちにとって、この議会の大祭司や権力者たちは彼らに対して本当には何の権威も持っていないと確信していたからです。祭司たちは自分たちの権力を守ろうとしてイエスの弟子たちを脅迫しましたけれども、人たちは屈することはありませんでした。聖句、この続きの聖句を一つ読みたいと思います。4章の16節から21節です。4章の16からお読みします。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住む全ての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペテロとヨハネは答えた。 神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。アメン。この人たちは神様がはっきりと示した権威、それを妥協することはありませんでした。これは真理です。人が神様が示した言葉に従えないことを要求したとしても、妥協することを求めたとしても、神様の真理は覆ることはないです。この弟子たちはそれを確信して、それをはっきりと告白しました。今日皆さんはペテロと、この弟子たちのように御言葉の権威を確信し、妥協せず従っているでしょうか。先ほどマシモさんの、献金のシェアがありましたけれども、本当に世の中で、職場であったり、いろんなところでこの基準を曲げようとしてくる戦いを私たちは感じることがあります。でもその時にこそ、私たちは神様の前で、御言葉の前で振り下って、御言葉の基準を曲げることがないような確信をはっきりと持つ必要があります。私たちは神を恐れている時、他のもの、人や人の視線、人からの評価、世の中のものを恐れる心がなくなります。それを妥協してしまった時、私たちはその恐れがどんどん強くなって、その恐れに支配されてしまいます。今日どうでしょうか。私たちは妥協していないでしょうか。私は最近、自分の罪に対する態度を見せられた出来事がありました。先週、私は仕事の後、この教会の兄弟たち数人で時間を過ごしました。たまたまそこで約束していた友人との、約束がキャンセルになって、兄弟だけが5人集まりました。買ってきたお弁当を食べ、いろいろ近況を分かち合いました。その中である兄弟が罪の告白をしてくれました。私は彼に対して、彼が感じた葛藤とその背景を理解して、弱さを受け入れようとしました。彼が変われることを信じて、そのビジョンを伝え、変われるように励ましました。多くの兄弟が私と同じような態度を取る中で、実は一人の兄弟だけが違いました。彼はその罪をはっきりと指摘し、悔い改めるように伝えました。彼は神様を知った後に罪に陥った人の困難な人生を見てきたこと、それを本人に伝えてこなかった後悔があったことを話してくれました。罪がどれほど恐ろしいのか、彼の命は神様から見てどれほど大切なのかを伝えてくれました。その時間は涙を流しながらの悔い改めの時間になりました。心を打たれました。これは神様の愛だなと思います。私はこれまでどれほどこの日のように、彼のように御言葉を伝える真理よりも、自分のやりやすいやり方や、これまでに学んできたやり方でやろうとしてきたんだろうというふうに思いました。 そのはっきりと罪を指摘してくれた彼はさらに翌日個人的に私に話をしに来てくれました。なぜ彼はそれを伝えたのか教えてくれ、私に対して一つのチャレンジをしてくれました。この数年間で教会はとても成熟して、多くの弟子たちのニーズを埋めることができ、人が教会を離れることがなくなりました。それは素晴らしいことです。でも、いろんな人の弱さを受け入れる中で、サタンはいつの間にかクリスチャンたちの間に罪への妥協を許してしまっているのではないか。生ぬるいクリスチャンを生んで、神様が働けない教会を作ろうと、そういう土台を作ってしまっているのではないか、それを心配していることを教えてくれました。彼の言葉は心に刺さりました。私はもともと人の人生に深く入らず、怒りや苛立ちを起こさせないようにすることをよく考えてきた人間です。教会でもこれまで比較的自分にとって得意な人を受け入れる、理解する、共感する賜物が用いられることがありました。しかし今私は神様からこう教えられているのを感じています。あなた自身はどれくらい真剣に聖書の言葉に従おうと悔い改めているのか、あなたはどれだけまっすぐに御言葉の真理を人に伝えているのか、そういう声が聞こえます。罪を指摘することは私にとっては正直言って難しいことです。私は間違えたり傷つけたりすることが怖いから、本当の問題を指摘することを避けて通りたいです。しかしそれは神様から見て、神様の目から見て罪です。神様の基準の御言葉をねじ曲げる考え方です。もしクリスチャンの間でそういった関係が蔓延するとしたら、私たちの愛はどんどん人間的なものになっていってしまいます。皆さんはどうでしょうか。今日御言葉に従うことに妥協していないでしょうか。このペテロのようにはっきりと御言葉を伝える真理を人に伝えることができるでしょうか。この一世紀の教会は全ての人が神様への恐れを持ち、愛し合い、そして喜んでいました。神様を恐れ御言葉に従う人生というのは一見その矛盾するような喜びと両方を持つことができるコミュニティを実現することができます。私たちは神様の権威を認め、御言葉が伝えている真理を伝え合うことから逃げない、神様の奇跡が働く教会になっていきましょう。今日クリスチャンの皆さんにチャレンジをしたいと思います。まず神様を恐れ敬う心を持ってください。もしずっと何かの言い訳をして神を恐れていない態度があるなら、その罪を何か一つ今日悔い改めてください。そしてそれを続けて習慣にしてください。兄弟姉妹の間でその期待を持ち続けてください。期待し合ってください。今日クリスチャンでない方もいらっしゃいますので、クリスチャンでない方に知ってほしいのは、神様を恐れ敬う生き方というのは喜びであるということですね。窮屈なものではないです。実は自分の考えや人の知恵よりもずっと信頼できる権威のもとで生きる生き方は 怒りを持った船のように安定した心で生きることができる人生です。不安や恐れがあってもそこから解放され、自由な心で海に出ることができる希望があります。ぜひクリスチャンの友人と、機会があれば聖書を開いて、それはどういう生き方なのか話し合ってみてください。今日は神様を恐れ敬うというテーマでお話をしました。神様を恐れ敬う心で一致する教会に神様は奇跡を起こし、救われる人々を日々仲間に加え一つにしてくださいます。そのために私たちはまず悔い改めに熱心になりましょう。そして御言葉に妥協せず従い、御言葉をまっすぐに伝える弟子になっていきましょう。今日は以上で終わります。ありがとうございました。